今宵は山鯛、もう本当に山口では第三の鮎って言われている、もうご存知ですよね、甘味鮎の生みの親と言っても過言ではない方に今夜は、いらしていただきました。山口大学教授でいらっしゃいます赤壁義彦先生です。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう近頃ですね、もう県内のニュースなんかですと、もう皆さん各局でですね、こう鮎をおいしいおいしいと、出ているんですけれども、あの甘味鮎もういよいよ新ブランドといいますか、山口のブランドとしてデビューですね。
はい、
いかがですか今先生、そのお気持ちは。
まあ率直、2年ほどかけたんですけど、大変ここまでやっと来たかなっていう感じですね。
大好評ですね。
ありがとうございます。
まだ本当に正直なところ、私はいただいていないので、この味っていうのをですね、先生にもなんかこう感想が言えなくてとっても残念なんですけれども、ただ今夜はぜひそのあたりの、これまでの、まあ、育てるまでといいますか、生まれるまでのさまざまなお話とか、それから先生のその香りを研究なさってるということなので、そのあたりも詳しく伺っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今宵は山鯛、今夜は赤壁教授にお話を伺います。まあ、先ほどもね、第三の鮎というふうにご紹介いたしましたけれども、そもそもこの鮎に、このいわゆる柑橘鮎ですから柑橘系の香りをっていう、この発想っていうのはどういうところから来たんですか？
はい、もともと香りの研究をしておりましたので、その対象の一つで、鮎の研究をしておりました。
はい、
で、鮎自体は紅魚とか、あるいは急竜王とか言うんですけども、独特の、香りを持ってるわけですね。はい、でそれがその河川の違いによってその鮎のこう風味が違ってくるっていうことが言われてまして、でその分析をちょっと淵の川漁協さんに鮎をいただいて分析してた時に、要望がありまして、最近鮎のこう消費量がどんどんどんどん減少していると、そしてその川魚っていうのは一般的に生臭いっていうイメージがあるっていうところで、なんか皆さんなんか食べなくなってきてると、でこれがどうにかならないだろうかっていうことを、ちょっといただいてたわけですね、要望で。一方でその山口県っていうのは古くから柑橘の産地で、いろいろなオリジナル品種もあるわけです。でそういうところで、例えばその加工で果汁を絞った時に、皮がカスとして余ってしまうわけですけれども、これは通常廃棄されるんですけども、それをいかにその有効利用できないかっていうような、ご要望もいただいてたわけですね。で、通常我々そういう焼き魚を食べる時にそういう臭みを消すためにですね、柑橘を絞って、レモンとかすだちとかかぼすとか、山口県なら長門ゆず基地ですかね、を絞って食べるんですけど、であるならばもうそもそも鮎に柑橘を食べさせておけば、そういうその匂いが軽減できるんではないかと、そういう発想から始めました。
なるほど。じゃあもうそれぞれのこう思いが一つになったっていうことですよね。
はい、うまくマッチングしたっていうんですかね。はい、
ただその、鮎はどうなんでしょう、そういうこう餌にその柑橘といいますか皮を与えた場合に香るっていう、それはやっぱり鮎っていうのはやっぱり紅魚っていうだけあって、なんか食べ物で左右するんですか、香りっていうのは。
そうですね、河川によってその鮎の風味が違うっていうのは、その餌の種類が少しずつ違うということで、それを食べることによってその匂いが体に移るといいますか、ということなので、そういう性質を、うまく利用してということで、はい。
なるほどね。でも実際にどのくらい香るとか、本当に香るのとか、いろいろとこう研究の過程の中ではさまざま本当にご苦労があったかと思うんですけど、一番ご苦労されたことって何ですか？
結局ですね、そのどの程度その柑橘を鮎に食べさせれば、そのいわゆるこう生臭いっていうイメージを まあ、あの消すことができる程度のその柑橘の風味に仕上げることができるのかとか、はい、あるいは、まあ、どの程度食べさせれば、うん、あの実際に食べていただいて、まあ、柑橘という感覚を持っていただけるのか、うん、そこが一番難しかったですね。
なるほどね。あの餌って、まあ、これは多分教えていただけないんだとは思うんですけれども、あのやはり皮のその残った部分と何かそのいろんなものを混ぜ合わせた餌ってことですよね。皮だけじゃないですよね、
まあ、皮の、抽出物ですね、
はい、
を、まあ、通常の餌と、混ぜ込んでるっていうところですね、
うん、要するにもう商品登録というか、よそには盗まれないように餌の成分というのはなっているんでしょうか。
その点に関してはまだ取っていなくてですね、
そうなんですね、
商標登録で一応甘味鮎という名前だけですね、はい、
でもちょっと早くしておきたい研究ですよね。せっかく山口ブランドですもんね。
まあ、はい、漁協さんで独自で生産していただければと思いますし、あるいは今後、まあ、全国的に展開できるような、まあ、話になればまた、
はい、
そのように、まあ、考えたいと思いますけど。
なるほどね。もう試食会などもいろんなところでなさっているようですし、実際にお店でもうすでにその鮎を焼いて提供しているところもあるんですよね。
そうですね、甘味鮎が食べられるお店っていうのは必ずお店の前にオレンジの、
はい
はい、のれんが出ていて、で、まあ、甘味鮎って書いてありますので、
はい、
それを目印に、はい、入っていただければと思いますけど。
なるほど、
はい、
確か漁協でも実際に生の鮎を購入することができるって聞いたことがあるんですけれども、一般の私たちでも購入できるんですよね。
まあ、週に1回、取り上げるんですけど、
はい、
まあ、ただし1匹2匹というわけにはいかないので、あ、まあ、一般の方にはお売りできないような形にはなってます。
なるほど。じゃあやはり足を運んで専門のお店でぜひ柑橘鮎を皆さんに召し上がっていただきたいですよね。
そうですね。
一つ気になっているのは、鮎って内臓の部分、好きな人は苦味がとっても好きだとおっしゃるかと思うんですけど、身は柑橘なんですけど内臓はどうなんですか。
内臓もですね、まあ、通常はほろ苦い、まあ、それが良しとする方もいらっしゃるんですけど、はい、まあ、そこも柑橘風味ですね。
そうなんですね。じゃあもう本当に先ほど先生がおっしゃったように、少し皮のその魚っていうのは苦手だとおっしゃる方々にとってみればとってもありがたい鮎になりますね。
と思います。
ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思いますけれども、さあここでちょっと一曲おかけして、この後また続けてお話を伺っていきたいんですが、まず最初に何をおかけしたらよろしいでしょうか。
井上陽水さんの、
はい、
新しいラプソディをお願いします。
お好きでいらっしゃるんですか。
これはちょっと思い出の曲で、結婚式の時にですね、
はい、
入場曲にこれを使いました。
そうですか。男性の方がその結婚式の思い出っていうのもなかなか聞くことがないですけれども、先生家族を大切にしていらっしゃるような感じですね。今宵は山口大学赤壁義彦先生にお話を伺っております。甘味鮎の生みの親、そして、今度はその生みの親から育てなければいけないんですけれども、先生もう今お店ではそれぞれね、こうそれこそ上りが立っているところではいただけるということなんですけれども、なんと商品化になったということなんですよね。
はい、いよいよ出来上がりました。
その商品というのが甘味鮎の唐揚げも、調理がしてあるもの、塩焼きも、
はい、塩焼きはもう焼いてあって、それを真空パックしてあるんですけれども、
はい、
それをそのまま食べていただくことができます。
なるほど。
で唐揚げの方は唐揚げ粉がまぶしているだけで、
うん、
あとは揚げるだけですね。
なるほど。手軽にじゃあご自宅で召し上がることができるというようになってるんですね、
はい、
これはどういうところで売っているんでしょうか。
湯田温泉の、まあ、旅館であるとかですね、
はい、
あるいは、新山口駅とか、
うん、
あるいは宇部空港で販売予定しております、
うん、じゃあ山口から どこかに出かけてお土産にとか、それから旅行にいらっしゃった方々が山口の思い出に、山口の名産としてこれからお持ち帰りになるということですよね。
そうですね、
たくさん買っていただけるといいですね。
本当です、よろしくお願いします。
どうやらですね、唐揚げと塩焼きのこう両方組み合わせたセットとか、単品でそれぞれ の商品になっているらしいので、お好きなのを選んでいただけるようなことになりそうですね。いや、たくさん売れて、なんか山口 の名産に一日も早くなるといいですね。
ありがとうございます。
さあ、甘味鮎の話はこのくらいで、続いて先生のその甘味鮎に対するその思いもそうですけれども、なぜ香りにこう興味を持たれたのかと、そんなお話を伺いたいんですけれども、先生実際にこの今研究なさっている先生のご専門分野っていうのは正式にはどういうことになりますか？
専門分野は有機化学ってなりますけれども、
はい、
まあ、これは物質ですねを扱う学問になります。
なるほど。それと匂いのその関係っていうのはどういうことなんでしょうか？
まあ、その物質はまあ世の中に200万以上あるって言われてるんですけど、でその中のうち20万から40万ぐらいがまあそういう香りとか匂いを持つ物質って言われてます。で私はその20万から40万の物質を対象としてるわけですね。
なるほど。そもそも香りに興味を持たれたのは、なかなかその香りの研究って伺うと、いや珍しい研究だなと思ってしまうんですけれども、先生いつ頃からその香りに興味を持たれたんですか？
はい、まあ、小さい頃ですけども、まあ、夏にですね、
うん、
祖母が扇子で、風をこう送って仰いでくれていたんですけども、まあ、それがすごく匂いが強烈な思い出がありまして、それがずっと頭から離れずにいまして、何かにつけて香りが気になってました、
うん、じゃあどちらかというとも、先生そのラジオなのでお顔の表情が皆さんには見えないんですけれども、若干ちょっと苦手そうなお顔をなさったので、これはじゃあ、香りがそんなに嬉しい香りではなかった、どちらかというと苦手な香りだったっていうことですか？
まあ、そのもの匂い自体は嫌いではないんですけれども、かなりのその濃い濃度といいますか、強烈な匂いでしたので、すごく印象に残ってますね。
なるほど。でもそれが生涯の研究のテーマになろうとは、
まあ、その時には思ってなかったですけど
そうですか、はい、それで考えるとおばあ様のおかげですよね。
そうですね
で、その先生途中でその、香りに興味はあっても、さまざまな誘惑はあったかと思うんですよ。やはりいろんなお勉強なさるうちにですね、それでも全くその香りにずっと こだわっていらっしゃったっていうのは、何かその間にも特に何か の印象があったんでしょうか？
まあ、その有機化学っていうのは研究続けたいなというのは思ってたんですけれども、まあ、その研究の対象として、まあ、フェロモンとかですね、
はい、
昆虫ですけども、まあ、それとか、まあ、他のこういう植物と昆虫とか、あるいは動物と植物とか、
はい、
まあ、そういうところでのやり取りのその物質っていうのが、まあ、何かしらかの香りを持ってるわけですね、
うん、
で結局、まあ、香りからは離れることができなかったんですけど、はい、
まあ、香りにも本当さまざまな香りがあるかと思うんですけども、それはトータルして研究なさってる、例えばこの香りを研究っていう一つに絞ってらっしゃるわけではないということですよね。
まあ、こちら山口大学に助手として来た時にはですね、はい、まあ、最初は海藻の香りを行っておりました。
はい、
で、まあ、海藻にも実はフェロモンがありましてですね、
うんうん、
で非常に人が買うと爽やかな香りなんですけれども、まあ、そういう海藻のみに絞っていたのが、まあ、最近では柑橘であるとか、まあ、農水産物あるいは加工食品とかですね、でさらにその香りを嗅ぐと我々にとっては癒しの効果があったりとか、まあ、そういうところもありますので、まあ、多方面から香りの物質を対象に研究しております。
なるほど。 いやなんだかそのさまざまなその香りの研究ということで、多分この初めての方が多いと思うんですね。その香りの研究をなさっているっていう部分において、山口大学でそういう研究をしたいと思った場合、先生のもとを、まあ、訪ねればいいということになるんですよね。
そうですね、こういう香りの研究っていうのは実は大学であまり行われていなくてですね、で、まあ、私もこの大学を選ぶときに、まあ、仕事を選ぶときに、学生の頃読んでた雑誌にですね、ここの山口大学の、教員の内容がありまして、
はい、
まあ、それで非常に関心を持っていたわけですね。で結局そこへ、就職することができて、
はい、
すごく私としてはありがたかったんですけど。
そうですか。いやもうぜひ今聞いてらっしゃって学生の皆さんもそんな研究があるのかって思われた方には、もうぜひぜひ山口大学受験していただきたいですね。さあここでちょっと一曲またおかけしようかと思いますけれども、
今井美樹さんですね。で曲は、Peace of My Wish です。
はい、それは先生何かやはり理由が。
これは今井美樹さん自体の声に大変癒されるんですけども、
はい、
で特にこの曲は夜聴くとですね、非常に心地よいので、はい、選びました。
ロマンティックですね。香りの癒しではなくて声の癒しですね。
はい、ちょっと違うんですけど。
今宵は山田、今夜は山口大学教授赤壁義彦先生にお話を伺ってまいりました。本当に高見合いもそうですし、それから先生のようにこう香りでこう心が癒される、その成分をいろいろとこう調べるとか、さまざまなこの私たちの生活にはとっても大切な、分野だと思うんですね。実際に先生のようにこう子どもの頃からそういう興味を持って、そしてそれを仕事になさっている方から、ぜひ聞いてくださっている若い方々に何かアドバイスをいただければ嬉しいなと思うんですけど。
はい、なかなか香りの世界っていうのは目には見えないので、まあ、理解していただくことがなかなか難しいわけですね、
うん、
ですので、まあ、例えば公開講座で、まあ、これは6年ぐらい続けてますけど、まあ、私を含めて4人の教員で、まあ、香りを科学するという、まあ、公開講座を毎年開いております。まあ、そういうところで一般の参加者の方が 毎年多く集まりいただいて、まあ、その香りについてのお話しさせていただいてますけれども、まあ、一方で出前講義ですね、高校生の学生さんたちへその香りについての講義を出向いてですね、
はい、
行って、まあ、今年で3年目になります、
。
まあ、そういうところでもっと香りっていうのに注目していただきたいなと。であと、まあ夢は叶うって、
うん、
まあ、そういうところを信じてですね、ぜひ自分の思いをしっかり持っていただきたいなと思うわけですね。
はい、ありがとうございます。最後になりましたけれども、先生の先ほどね番組以外のところでお話があったんですけど、香りって慣れてしまうとその香りが香らなくなってくるから、どんどんつけてしまうとおっしゃいました。女性としてとっても気になるんですね。やはりそういうこう循環っていうのはあるんですね。
そうですね、まあ、順応って言って、この同じ匂いを嗅ぎ続けると人っていうのはそれに慣れてしまうので、
はい、
まあたかもその匂いがないように感じてしまうわけですね、
はい、
ですから香水でもいろんな香水をこう TPO には付け分けてですね、まあ、そういうことをされるとかですね、まあ、いろんな匂いを常に注目して、まあ、スーパーなんかでいろんな旬の野菜とかお野菜果物を嗅いでみるとかですねをされていると、まあ、嗅覚っていうのは養われると思います。
なるほど、つけすぎないように気をつけなきゃいけませんね。さということで、今夜は赤壁先生にいろいろとお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。